そこで、バリ島の奇跡の学校と呼ばれている、グリーンスクールという場所に行ってきたんですね。このグリーンスクールというところはまさに遊びというものがこの学びの核にあるなというふうに行ってみて実際に思いました。で、この学びとか、勉強、仕事とかって本来あまりやりたくないものの中に分類されることが多いじゃないですか。昔から勉強大好きだっていう人は、少ないんじゃないかなというふうに思うんですけれども、僕もずっと勉強っていうものは嫌いでした。それは先ほども言ったんですけれども、なぜなら学びというものがなんかこうやらされになっていたから、アンダーだったからやっぱりやりたくないし、仕事もアンダー状態だと面白くない。ですが、何かをしたい、こうやってみたいというワンダーな心の気持ちからスタートすると、そういう学ぶこととか仕事をやることっていうのがその過程になっていくみたいなところですね。で、そういうところにあるものがこのグリーンスクールです。で、これはですね、実際、自然の中にこうできていて、竹の校舎、校舎が全部竹でできていて、要は扉とかないし、コンクリの硬いこう覆われた校舎ではないし、もう全部自然の中にあって、で、なんていうんですかね、もう外から見える、実際の、校内の様子が見えますし、校内っていうのは、あれですよ、入ってから、教室の中身の様子は見えますし、なんならこう授業していて、僕らはですね、ツアーで、紹介ツアーみたいな行ったんですけれども、その最中に、説明してる最中に犬がですね、もう外から入ってきてみたいな、なんか面白い環境だったんですね。で、ここにはですね、もう世界中から見学が殺到しております。もう世界から集まってくると。で、なぜこんなに世界から見学殺到するのかなというところなんですけど、皆さんですね、こういろいろ、私はどこから来ました、どういうところで学んでいますみたいな、どういうところを今日見に来ましたみたいな、あるんですけれども、なんていうのかな、その学びだけを見に来てないっていうような感じがすごいしたんですね。例えば、その竹の校舎を見に来た建築、私は建築士なんですけれども、竹の校舎に非常に興味があって、それを見に来ましたみたいな方がいたりとか、あとは、このグリーンスクールでお伝えしているというか、教えているのはサステナビリティ、持続可能性ですね。今後も続いていくようにっていうところをグリーンスクールでは学びの中に取り入れています。で、それは例えばトイレとかにも現れている。トイレはもうコンポストになっていて、自分がこうトイレで排泄したものがそのままこう肥料になっていく、いったりすると。で、その肥料を使って、植物育て、校内で育てたりして、みたいな。なんかそんな感じで、循環している世界を目指しているんですけれども、そのサステナビリティっていうものを学びに来たっていう方だったり、サステナビリティがどのように伝えられているかのを学びに来たっていうような感じで、なんというか、この学校見学ですけれども、学校の、やっぱり環境に興味があって、来ているっていうような方がいるなっていうのがなかなか面白いところでした。はい。で、その中でですね、僕いろんなところにやっぱりこう面白いポイントがあるんですけれども、僕がですね気づいた3つの学び、3つのワンダーっていうのをちょっとお伝えしたいなというふうに思います。はい。で、1つ目はですね、グリーンツアー参加者はこう、まずじゃあここで待合室お待ちくださいみたいな、待合室っても外なんですけど、外にこうバーッと案内されるんですね、待ち場所みたいな。で、そこに、例えばグリーンスクールのバリューミッション、ビジョン、バリューみたいな、目指すところみたいなところが飾ってあったりするわけです。で、ちなみにこれはこの後の話でしていきますけれども、このミッション、ビジョン、バリューっていうのが非常に重要で、これを元に設計した結果、竹の校舎になった。自然の中に学校ができたみたいなところがありますので、非常に面白いポイントだったりします。で、そういう、ミッション、ビジョン、バリューが書かれていたり、この学校とはみたいなのが書かれていたり。で、その中でも一つすっげえびっくりしたのがあって、これ何かっていうと世界地図なんですね。で、世界地図と言うんですけど、アルムナイマップというふうに書かれていました。で、アルムナイっていう言葉は、あんまり馴染みないかもしれませんが、卒業生っていう言葉です。アルムナイ。卒業生コミュニティみたいなものをアルムナイと呼んだりするんですけれども、グリーンスクールアルムナイマップっていうのが飾ってあって、世界地図なんですよ。で、世界地図で、例えば、バリ島には誰々がいてみたいな、卒業生の顔写真が、多分公開していい人が卒業生の顔写真とどういうことをしてるかみたいなの、会社とかその人が作った会社とかがこう書かれてるんですね。で、ちなみにこのグリーンスクールっていうのは世界中の、世界の新しいリーダーを育てるっていうことを目標として、サステナビリティを学んだ上で 例えばプロジェクト型にして、まあ、実際に事業を立ち上げてみよう、会社を作ってみようみたいなことを本当にやってですね、例えばですね、実際にグリーンスクールの取り組みでもバイオバスというものがあったりして、これはグリーンスクールの中で、使われた油だとか、周りのレストランから使われた油とかを集めて、それを元にして走るディーゼル車みたいなのを作ってみたりですね、そのバイオバスっていうのができて、それは実際にビジネスとして発展していったり、あとはリサイクルプログラムですね、そのバリ島ってもう本当たくさんの人が世界中から訪れるので、ゴミ問題っていうのも悩まされていたりと、でそのゴミ問題をゼロにするためのまあプロジェクトがスタートしていったり、それをが社会にまで影響を与えているということになったり、卒業生の方で政府の方に対して例えば運動を起こして政府の意見を変えてもらったりとか、そんな風にどんどんこのグリーンスクールの中から出た起業家精神をもとに活動しているという方も数多くいらっしゃるというところでございます。でそんな感じで、まあ、世界の、まあ、これから活躍していくリーダーの名前がそこの地図に書いてあるわけなんですけれども、まあ、日本からも一人いたりとか、そんな感じで面白いんですが、もうこれ見て かなり衝撃受けたんですね。もうそれはなぜかっていうと、世界っていうのがもうこの一枚に収まってる。なんか、あ、これ学校で過ごしてたら、あ、なるほど、イギリスにはこの人がいるんだ、今度イギリス行った時に会ってみようかなっていう気分に例えばなったりとか、もうなんていうか、こう手の中に世界が収まっていて、で そこにはもうグリーンスクールの卒業生コミュニティがもうあるんだっていう感覚ですよね。これ日本人としては非常にドキドキの体験でしたね。僕日本人なんですけれども、日本で学ぶと日本地図しか学ばないことが多いなと思っていて、まあそもそも僕地理覚えるの苦手で、まあ、なかなか地図帳も覚えられなかったんですけど、日本はこんな場所だよこんな場所だよっていう、日本ってっていう教育から始まるんですけど、このグリーンスクールに行くとですね、もう世界がもうフィールドになって舞台になっていて、でこんなにたくさんいろんな国の人がうちから出てるんだみたいなのがもう当たり前になってるみたいな、まあこれインターナショナルスクールだったらある意味当たり前かもしれないんですけれども、それでもやっぱりでその人たちがそれぞれこんな会社を作ってますよとか、あ、こういうふうに会社作ってる人がいるんだみたいな、鼻からそういう感覚で学べるっていうことってすごくいいことだなって思ったんですね。で、あ、これめちゃくちゃすごい世界一小さい世界地図だなって思ったんですよ。世界がもうこの目の前にこの中にある。でどこに行こうにも知り合いがいるわけだし、知り合いグリーンスクールの同じ価値観で学んだ人たちがそこにいるっていうことが分かってる。これすごいことだなと思いました。もうだから三丁目がアジアでみたいな、なんかそんな感じですよね、日本人の感覚をすると。僕はそれぐらいの感覚をこう受けたんですね。うわーすごいなと。で実際そこに在校されてる方も45カ国とかだったかな、行った時にはいて、で、ツアーに参加したのも13、今回、このツアーには13カ国の人たちが来てます、みたいに言われて、みたいな、びっくりなんですよね。世界がこんなに小さいんだっていうことを、改めて気づかせていただいた感じかなと思いまして、本当にですね、日本人の人とか外出た方がいいなってすっごい思いました。僕が日本人だからなんですけれども、そういう多様性みたいなのが当たり前の環境になっていると、そもそも議論する余地がないというか、みんな違ってみんないいよねっていうのがベースなんですよ。で日本とかでやっぱり同じ価値観の教育をずっと同じ単種単一民族でっていう風に受けてると、やっぱり外国人の人が学校に転校してきたりするとめちゃくちゃなんか盛り上がって、うわーみたいな好奇の目で見られたりとかしますし、会社とかに行った時にも、例えばこういうことをする人はおかしいやつだみたいな、もとか女性はずっと働くべきだであったり、キャリアを作っていくのに子供を産む産まない問題が出てきたりとか、なんか働き方はこうあるべきだみたいな、こう価値観がとらわれていたりとか、これもアンダーの例だなと思ったんですけど、気づかぬうちにアンダーの中にいたんですね。僕たちはもうそもそも日本人で日本の会社で、日本人たちと一緒に仕事してるっていうことはもうそもそもアンダーの状態にいたんだとそういうことになんか改めて気づかされた。世界地図を見て、なんかこういう場所で鼻から仕事をしていれば、相手がやっぱり世界になりますし、世界っていうことは地球ですよね。サステナビリティっていうのですごく伝えているところとしては、まあ、地球のためにいいことができるかとか、次の世代のためにどんなことができるかとか、そういったことを思わされるようなポイントになるかなというふうに考えました。でそういうのがもう スタートから入ってるっていうのは、これやっぱりワンダーだなみたいな、言葉が、語彙力がね、少なく聞こえちゃうんですけども、まあ、本当にすごいことだなっていうふうに思いました。はい、それがまず一つ。で、ですね、あとは校舎が竹でできているというポイントがありまして、これがまた面白いなと思ったんですけれども、まあ、校舎は竹でできていて、まあ、どこに行っても、じゃあ次はこの校舎行きますみたいな、バーっと行ったら竹でできてるんですよ。なんて聞いて、すごい中身見えますね。ここはサイエンス室です。はあ、なるほど。次行って、でここは小学生たちのところでとか、こっちは英語の教室でとか、なんかこう案内されるんですけど、案内されてる時に、次はどんな校舎かなとか言いながら気づいたんですよ。そもそも、ね、外なんですよ。外、まあ、庭みたいなところ、イメージとしては庭歩いてたら、まあ、そこに1個校舎あって、で校舎 の中チラッと見て、で横外に出て、じゃあ次こっち通路、まあ、外のね通路を通っていきながら、そこの校舎に、次の校舎に出会うんですけど、これってもう今歩いている場所、外で歩いている場所が廊下やんって思ったんですよ。廊下が外やなって。なんか校舎で教室に入っていく、コンクリの教室歩いて、でまあもちろんコンクリの教室に入る。で、そのコンクリの場所、歩いてる場所、全部校舎の中じゃないですか。日本の学校。まあ、一般的な学校で言うと。でも、廊下自体がそもそも外で、外を歩いていったら、竹でできた校舎というか、まあ、建物があって、で、その中入っていくけど、もうそもそもそのシースルー状態で見えますし、もう、なんていうか、内と外の境目がもうないんですね。ないし、そもそも外。入った学校自体、なんか領域に一歩踏み入れた瞬間から学校の中にいて、で、それは校舎であって、外がもう廊下だし、みたいな。なんか、なんだこれみたいな感覚になったんですよ。ね、全部繋がってるっていう。これもまたそのサステナビリティを学ぶ上でも大きいのかなっていうのは思いましたね。実際にプログラム、学校でお伝えしている、その学校がグリーンスクールが伝えているプログラムとしては、日常で使うっていうことを必ずベースにして学んでいるというふうにおっしゃっていました。日本だとね、学校で行って、一体因数分解なんて何に使うんだよみたいな、二次関数何役立ったことねえぞみたいなことが、生徒から上がってきたり、お父さんお母さんはそういうのをね聞かされて、これはねってこう説明するの苦労すると思うんですけれども、そもそもそういうのがない例として挙げられていたのは、今からじゃあ橋を作ろうみたいな、で橋を作るためにはどうすればいいかなみたいなのが始まるんですね。素材は何がいいかな、で素材考えるし、橋が崩れないようにするにはどうすればいいかな、でそういうところから建築とか数学とかの知識がこうスタートするわけですね。で、まあもちろんその年代段階によってやっぱりその取り組むものが変わってくるわけですけど、なんかこう中学生の、プログラムとして、じゃあ料理作って、学校内で料理というか野菜を作って、で取れた野菜で売る、でそのお仕事をしようと、取れた野菜で、ご飯を作ってそれを売る仕事をしてみようみたいなことがプロジェクトとして上がったりして、でその過程で学んでいくわけですね。もう学びが過程になっている。どういうこと？これアンダーとワンダーの大きな違いですけど、学びが過程になっている。でそれを実現していくというようなところが、まあなんかなんていうんですかね、内と外の、違いがない、ここはここ、ここはここって分けてない。やっぱりどうしてもですね、生きていると、まあ、日本で生活していると、学びは学び。勉強が終わったら普通の生活、部活動とか、なんかそうやって区切りがありましたよね。で、仕事で言っても、仕事は仕事、家庭は家庭、みたいな。で、仕事とプライベートっていう言葉があるぐらいな感じですけれども、そんな風に分けられてるっていう思うんですけれども、まあ、やっぱりワンダーな世界観、ってどうなのかなって考えてみると、それって分け隔てないと思うんですね。仕事は仕事でやるとかじゃなくて、仕事もそうだし、で余暇、まあこういった休日とかで遊んでいる時も、なんていうか人生というか、どっちも人生だよねみたいな、どっちも自分の人生だよねみたいな感じで、遊んでてもそこで得た知識を使って仕事に生かすことができるし、で仕事で楽しんだとか、仕事で出会った仲間と今度は遊びに行ったりっていう、まあでそんなしないよと思うかも方もいるかもしれませんが、でもそうやって仕事も遊びも全部人生につながっていくっていうのは、本当に共感ポイントになりますし、これからそういうところを意識してるのかなっていう、そういう風になっていく、全部そういった垣根がなくなっていくんだろうなっていうことをすごく思ったんですね。はい、それがまあ二つ目のワンダーでした。竹でできた校舎、外が廊下っていう環境ですね。 はい、でそして3つ目のワンダーっていうのが何かっていうと、こうツアーに出てですね、案内してくれる方が いたんですね。でその方はめちゃくちゃ上手に説明をされると、私たちの学校はこうでこうでって、この方が普通の先生だったらすごいなと思って質問してみたんですよ。あなたのお仕事何ですかっていうふうに、あなたは普段どんなことを教えてるんですかって聞いたんですね。でそれが3つ目のワンダー、日本の学校には存在しない仕事っていうことなんですけども、その方がおっしゃったのは、私は普通の教科はしてないんですよと。コミュニティオーガナイザーっていうことをしていて、例えば親とか親御さんとかその地域の方とかのコミュニティを作って、でそのコミュニティをどういうふうに良くしていくかっていう仕事をしていますって言ってて、これ日本にはないですよね。なんか PTA 集会とか PTA とかそういうのはありますけれども、それもなんかこういやいややるじゃないですか、日本の PTA だと。でもそれを、まあ、なんていうか学校側がやっていて、学校側がそれを、まあ、切り盛りするっていう仕事があって、で学校から親のコミュニティを作って働きかけていって、で親も積極的にこの学びに参加してくるんですね、このグリーンスクールという場所では。で親と一緒に活動することがあって、で親も楽しんでそれに参加している、なんか不思議な環境ですね。でコミュニティオーガナイザーという仕事があって、あここで僕が思ったのは、もう視点が学校じゃないんだみたいな、学校にとどまってないんですね。学校だけじゃなくて、例えば生徒の生活がある親家庭っていうところにも、家庭とかその家族との生活っていうところにも学校はすごい、なんて言うんでしょうね、影響を与えている一部になっていますし、で地域という視点でも見てる、自分たちがいる場所だけじゃなくて地域という視点でも見ているし、で地域の住民の方と一緒にやる何かをイベントをやって、それで世界を良くしていくっていう、そのさらにその広がりですよね。そういうところまで、見越しながらなんていうか仕事をしている、これすごいことだなっていうふうに感じましたね。なんていうかその範囲が広い、学校だからといって学校にとどまってないんですよ、視点が、視座が。こういうところがすごくワンダーだなっていうふうに感じたんですね。はい、ということで3つのワンダーっていうのをちょっと紹介させていただきました。まあ、世界地図、世界一小さい世界地図があったりとか、竹でできた校舎で、もうそもそも中と外の区切りがない、だからこそやっぱり学校っていうところにとどまらず、もう地域とも家族とも接しているし、だから世界がつながっていくっていうところ、もう全部一緒統合されていくっていう、そういうところを非常に受け取ったんですね。はい、ポイント、この3つのポイントからこのサステナビリティっていうのが分かってきたんですよ。でいきなりサステナビリティっていうところをお伝えして興味ないよっていう方もおっしゃるかもしれませんが、遊びを仕事に、仕事を遊びに、でそして、その全部で楽しい人生を送っていく、ワンダーの人生を送っていくっていうところには欠かせないなというふうに思いました。サステナビリティっていうのは何かっていうと、主にこう地球ですね、地球を良くしていく、このグリーンスクールが掲げているところで言うと、例えばバリューの中に一つ、あなたの行動、あなたが取った行動があなたの孫にどのような影響あるか考えようみたいなことが言われているわけです。はい、こういうことする人は多分この音声聞いてないと思うんですけど、例えばタバコ吸ってポイ捨てしたら、その取った行動、これが続いた時に地球は汚くなって良くなくなりますよね。でそうすると孫は困るわけです。あなたのお孫さんは困る、孫世代の人たちは悪い地球を受け取って生活していくことになるということになっておくわけですね。日々消費ばっかりしていくんじゃなくて、創造、どんどん新しいものを作って手渡すという意味で、これはアンダーとワンダーの違いでもお伝えしたところにも非常につながってくるわけですね。はい、でサステナビリティっていうのは、そもそも持続可能、持続するっていう意味がありますけれども、持続できるかどうかみたいなところがありますけれども、これはやっぱり仕事と遊びっていう意味で言っても、仕事続けてできるかみたいなところも非常に重要じゃないですか。自分が仕事していく上でやっぱりつまらなくなったりしたら続いていか、いきませんよね。でだからやっぱり遊び的な要素を取り入れていかないといけないっていうのが、この講座での話です。でそして、じゃあ例えば定年で退職しますっていう方も、仕事っていう本質に立ち返っていくと、その何か自分がいいことをして誰かのためになって、でそれで対価を得ていく、でつながっていくっていうことで言うと、これからもやっぱりつながりを作っていくためにも非常に重要なポイントですよね。この自分の取った行動で周りの人に何かできるかとかいうところ、 で、そういったポイントがですね、重要になってくる。実際そのサステナビリティという言葉で、まあ、非常に広い概念として捉えて研究していく必要は、考えていく必要はあるんですけれども、非常にこれ、なんていうか生きる上で重要だなというふうに感じたんですね。で、実際今、そういったところを重要視してない企業っていうのはどんどんダメになっていく。なんか選ばれなくなってきますよね。サステナブルかどうかっていう基準がだんだん消費者の目にも出てきていますので、ここはやっぱり地球にいいことしてるな、じゃあここにしようっていうような選び方があったりだとか、この人は次の世代のために投資しているなとか、だからこの企業を選ぼうとか、なんかそういった視点でも選ぶようになってきているので、このサステナビリティっていうのをしっかり身につけて抑えるっていうのはこれから重要になってくるなというふうに思っていて、まあ実際自分の仕事を面白く、そして次の世代も楽しく、世界を楽しくっていうふうには重要だなというところで、まあ今ちょっとまあギュッと説明させていただいたんですけれども、で、この本質がですね、実際にグリーンスクールの中で生活というか、まあ、体験して、僕は2日間行ったんですけれども、2日行くと1日目で見えなかったところが見えてくるようになったりとか、で、他の人たちとの会話の中でも見えてくることがあったりとかして、非常に良かったんですが、で、その中で非常に気づいたんですね。サステナビリティの本質、なんか難しそうじゃないですか。よく聞く言葉ではあるし、まあ、聞いたことあるっていう方は多いなと思うんですけれども、なんか、孫のために何ができるかとかって正直わからなくないですか？何を考えたらいいのかなっていうところ。じゃあ地球のことを考えたらいいのか。で、普段の仕事はパソコンだから地球と関係ないしなみたいな。取り入れられないじゃないですか、普段の仕事に。で、僕の講座ではこのいろんな難しい言葉が数あれど、それを日常に取り入れていくっていうことをもう本当に重視していて、これはグリーンスクールの概念とも非常にさっきお伝えしたところと一致しますよね。普段使わないことを学んでも何も意味がないと。で、普段使う学びをするから、その学びを糧にできて、さっき言いました、学びが結果にならずに苦痛にならずに糧で学ぶっていうような、何かを達成するために学ぶっていう風になったり、あとはそれが循環していく、学びがつながっていく、他の人に伝えたらその人が喜んでくれるとか、周りも幸せにできるとか、そういったところにつながっていくっていうので、まあ、考えてるんですけれども、でサステナビリティの本質が何か、でこれ一言で言うと次を良くすることだなっていうことに気づいたんです。サステナビリティの本質は次を良くするということ、はい、でこれは例えば孫のために何かできるかって考えるとめちゃくちゃ難しくなるし、どう行動していいか分かんないけど、じゃあ今使っていた場所を次の人のためにどうするかって考えると行動できると思いませんか？例えば、よく日本語でね、あります。立つ鳥、跡を濁さずっていう言葉がありますけれども、何か場所を使う、会議室を使ったっていう時に、次を良くするって考えると、バーッとこう散らかして出ていったり、プロジェクターとかそのままにしていったり、書いた、なんですか、ボールペンじゃなくて、ホワイトボード。ホワイトボードにあれこれ書いたものをバラバラにして置いていくんじゃなくて、整えてから出ていこうっていう意識。そうすると次の人、気持ちよく使えますよね。気持ちよく使えて気持ちいい会議ができるかもしれない。気持ちいい会議ができたら、それによって、何ですか、会社に貢献できるかもしれない。はい。要は次の会議の質をコントロールしているのは自分かもしれないっていうことを考えると、すごくこの次を良くするっていうのはすぐに取り入れられますよね。で、僕がですね、あともう一個それは、まあ、バリ島の生活で感じたことなんですが、バリ島のホテルに泊まってたことなんですけれども、他の例で言うと、このホテルの、一日行動していくと、掃除入ってくれるじゃないですか。部屋の掃除に入ってくれると。で、僕、沖縄にですね、実際にその部屋の清掃を担当している方、沖縄のホテルの部屋の清掃をやってる方が友達にいて、でその友人が言うには、お金持ちの人の部屋とそうじゃない部屋違うって言うんですね。面白いですよね。で、お金持ち、まあ富裕層で、富裕層のいいホテルを清掃すると何かというと、整ってるって言うんです。お客様が来て、で、お客様が出ていくわけです。日中仕事に出てって、仕事っていうか遊びに出てって、で、その間に部屋の清掃するんですけど、入った時にもうすでに結構綺麗。で、結構綺麗といっても、もちろん、ホテルの、なんて言うんですか、ベッドとか、清掃はするんですけれども、ゴミはゴミ箱の近くにきれいにまとめられているし、で、部屋も、ベッドもくっしゃくしゃの感じじゃなくて、ある程度こう、均一というか、なんていうんでしょう、整えられて出ていっていく。で、清掃がしやすいと。 で清掃しやすいからもうちゃんときちんと現状の、 あの指定の通りにきれいにできるし、そこからさらにあのもうちょっと良くなるような、えちょっと時間余ったからじゃあちょもうちょっときれいにしていこうかみたいなことすら生まれる。で実際、時間も余ったりするしっていうので、まあ、そんな感じで例えば富裕層の人たちの部屋の出た後、綺麗だって言うんですね。で、これ、非常に重要だなと。あの、海外でこういうこと言うと、いやいや、何言ってるんだと。あの、部屋の清掃っていう仕事があるから、そんなんは任せときゃいい。どんな風にしていっても関係ないっていうような見方があったり。まあ、これは、海外に限らずですけれども、あったりするわけですね。あの、さっきの立つ鳥跡を濁さずで言うと、野球場とかでポップコーン食べたら食べ散らかしてそのまま出ていくみたいな、海外の人は多いけど日本人は片付けるみたいな、なんかそんな話もあったりしますが、そこともつながるようなところで、次がいるから任せときゃいいのですけれども、次の人も気持ちよく仕事できるようにするためにはって考えると、やっぱりちょっと整えて、まあ、ホテルの部屋とかだとちょっと整えて出ていくとやっぱり嬉しいですよね。もし自分が清掃員だとして、今からじゃあ清掃10部屋ありますみたいな時に、あの全くぐっちゃぐちゃ部屋を10部屋やるよりも、ある程度掃除しやすい部屋を10部屋やる方が絶対気持ちいいですよね。でそっちの方が自分も気分よくできるし、時間も余るし、なんならこうちょっと整えてくれてるっていうことを感じて、じゃあもうちょっと過ごしやすくするためにはどうしようかっていうようなことを考えて清掃したりして、でそうすると帰ってきた、お客様が帰ってきた時に、その人たちがあすごく綺麗になってるって気持ちよく仕事っていうか、まあ、回復休めたりする。で、実際に仕事する、ホテルで仕事する方は仕事するかもしれません。気持ちよく過ごせる。っていうふうに、どんどん循環していきますよね。次を良くするっていうふうに考えると。で、こういうのは、本当にサステナブルな仕事かなと。お互い気持ちいいことが循環していく。で、実際にそれが続いていく。っていうことで、まあ、これもサステナビリティの一部だな、というふうに感じるわけですね。次を良くする。で、あの次を良くするっていうことで、もうそのサステナブルだから地球に良くしようとか地域のためにとか孫世代のためにっていう遠いところもちろん考えますけれども、そこまでは踏み込まなくてもいいと。まずは自分の周りで、ちょっと図でいくと、例えば R っていうのは半径ですよね。半径のことを考えて、半径どれぐらいの半径の人たちに、これを良くしていくのかっていうことを考えたり、あとは時間的な T、時間軸として向こうの人たちのことを考える、孫のことをたちを考えるっていうのは、もちろん広げれば広げるほど影響力は出てきますけれども、影響力というか、なんていうんですかね、影響できる範囲っていうのは分かりますが、でも基本は、本質は次を良くする、自分の隣の人に優しくする、で次の人、自分この場所を例えば次使う人のために生活していく、でこういう風にしていくと、それは自然と循環していく。で、そういう人が増えていくと、そういう思いを受け取ってバトンを渡す人が増えていくことで、その自然と範囲も広がっていくし、次の世代っていう風に、あの時間も超越していけるっていうような、でここがやっぱり基本的にある。次を良くする、まあ働くの本質は旗を楽にするっていう風に言ったりしますけれども、そういう風にそば隣の人に何ができるかな、で今お客様と接していたら目の前の人に何ができるかな、でこういう意識で過ごしていくっていうことがこう続いていく、どんどん世界が良くなっていくための方法かなっていうふうに思ったんですね。はい。で図のところで言うと R と T、 半径だけでなくその両方を見ているっていう視点、視座が高くなっていくっていう H ですね。はいはい、まあ、はいはい、これも入れてますけれども、これは自分の周りしか見えないときは、まあ、自分だけのことだけど、隣の人のことを考えて生活できるなら、それはとてもいいよ。隣の人のこと。で、そのちょっと先にいる人。で、そのさらに先にいる人っていうふうに、あの、自分の周りから、どんどん、この視座が上がっていくと、より広い人に対して、いい影響を与えられる。で、そうなると、やっぱりそうなっていく人が、自分の、部下を持ったりとか、部下に対していい影響を与えられる。だから、その部署がいいからってなって、隣の部署にまでいい影響がある。で、それが広がっていくと会社が良くなる。で、会社が良くなっていくと、その会社を見て、周りの会社が良くなる。で、地域が良くなっていくわけですね。地域が良くなっていくと、そこから、地域から、さらに広がっていって、まあ、県だったり、国だったり、世界だったり、地球だったりっていうところに繋がっていく。で、すべての始まりは自分の隣の人、次を良くする。 自分の隣の人に何ができるかっていうことなんですね。で、そしてもう一個、これは遊ぶ研修とかの講座でも言いますけれども、その中心にいるのは誰かっていうと自分自身。だからそもそも自分が楽しく、今の例えばどんどん広くするっていう次を良くすることも、自分が楽しくやってないと苦痛で次を良くしている、あ、これもしなきゃいけないのかって言って次を良くしているんだったら、その気持ちは伝わりますよね。伝わっていって結果循環にならないし、続いていかない、自分もやりたくない、こんなわざわざこんなことをしてまで次の人のためになってやるの嫌だってなったら、そのやっぱり、行動は雑になっていきますし、その悲壮感がつながって伝わっていきますし、自分もこんな苦労してるんだったら他の人もこんな苦労しないとっていうふうに苦労を求めちゃうわけですね。で、これが例えばよく、まあ、いわゆる老害みたいな言葉でまとめられたりしますけれども、私の世代はこんな苦労をしたんだからこういうことをしなきゃいけないみたいな押し付けてきたりとか、もう今の世代は違ったりするんですね。もう違うし、成功できるのはこっちでもうパッとしたいとか、まあ、いろんな考え方があるわけです。で、それを尊重していくためにも、やっぱり自分自身が楽しくないといけない。で、そうなると先ほどの次を良くするっていうサステナビリティの本質は自分にも適用できます。で、これは例えばですね、ご飯を食べるときにサステナビリティなご飯の食べ方って何だと思いますか？サステナブルなご飯の食べ方ってあるんですよ。この次を良くするっていうことに立ち返って言うと、例えばよく噛まずに食べる、ガッガッガッってパーッと適当に噛まずに食べてごっくんって飲むじゃないですか。そうすると次のそれを受け取る期間は、まあ、食道を経て胃ですよね。胃に負担がかかるわけです。胃はあまり噛み砕かれてない料理を食べることになって胃に負担がかかる。で、胃で頑張って消化するわけですね。で、頑張って消化して次に流すという、まあ、胃とその先の腸にも負担がかかっていく。で、そうすると吸収されるものが吸収されなくなってしまうかもしれない。はい、で、そうやって無駄なところになると胃腸にストレスがかかって自分も体としてダメージが出てきて、仕事で働いて帰ってきた疲労が抜けずになかなか回復しきらずに、ご飯が吸収が悪いから回復しきらずに、栄養が足りずに回復できず、次の日になって、で、睡眠も良くなくてみたいな感じでどんどん悪くなっていくみたいな感じになるかもしれません。まあ、これ一例、あくまで一例のストーリーとしてお話ししましたが、じゃあ例えば次を良くする食べ方って何かというと、ベースはよく噛んで食べる。よく噛んで食べると口の次の人って胃じゃないですか。次の人って言ったらおかしいですけど、次のバトンを渡すのは胃ですよね。口が次バトンを渡すのは胃。胃のためにいい仕事をする、次の胃のためになるにはよく噛んで食べる。で、もっとご飯を食べたいという思うためにはよく噛んで、しかも味わって美味しいなと思って食べる。一口ですよ、一口をしっかりよく噛んで味わって食べる。そうすると次の胃の負担も軽くなるから、負担が軽くなるし、吸収もできますよね。で、胃のエネルギーを抑えられるから回復にもつながりますよね。で、そして美味しいと思って幸せで食べてるから、また食べたいと思って次食べますよね。っていうのがつながっていく。で、そしてしっかり味わって食べると、たくさん食べなくてもストレスが解消されていくんです。しっかり食べて美味しいな、嬉しいなという気持ちで味わって食べると、食べる量って実は減っていくんですよ。これ僕自身で実験してやってるんですけれども、まあ、なんでこれ聞いた方にも実験していただきたいなと思うんですけど、しっかり味わって美味しいなって食べてると、どんどんですね、食べる量減ってくんですね。もう満足なんですよ。ちっちゃい量でも満足できる。で、例えば、バイキング、レストランのバイキングですね、に行った時に、大体の人って元取ろうと思ってバクバクバクバクって食べるじゃないですか。僕も昔そうでした。バーって食べる。何でもって元取ろうと思って食べるみたいな。で、たくさんあるからせっかく食べちゃう。で、そうすると、で、味合わないじゃないですか。味合わないで次々次って食べるから、胃に負担を与える食事が大量に入ってくるって。ここまでの話聞くと大変だなと思うんですけど。で、実際に味わって食べると、本当に自分の欲しいものしか選ばなくなるんですね。今これいらないな、今これ欲しくないなっていう自分の気持ち、心、体に聞いて食事を選ぶから、選ぶ量も少なくなってきて、で、本当に自分の大事なものを選べて、それをしっかり味わって食べるから本当に幸せになるんですね。はい。で、例えば食べるっていうことだけでも、このサステナビリティの本質、次を良くするを意識するだけでこうなる。次のためにしっかり味わうっていうことがいい循環を生み出すわけですね。しっかりよく噛んで味わう。 はい。で、これは今食べ物で言いましたけれども、例えば、学びにも言えません。学びとか仕事でも。例えば今音声聞いてくださってますけれども、一回聞いて終わりでもいいですけれども、もちろん今しっかりこれをなるほど、そういうことが自分の生活で次を良くするってどういうふうなことなんだろうなってしっかり味わって、この次の生活に生かしていただけたら、それはもう新しい気づきが日常に溢れてくることになります。あ、なるほど。こういう時に次を良くすることができるんだっていうその瞬間がたくさん訪れたりとか、で、そうやって学んでいくことで、それを次の人に伝えてみる。周りの人に、いいか、お前それ次を良くするように仕事してみたらどうだろう。全然変わりますよね。次を良くする。例えば、職場で働いても、終わった終わったってパーって帰らずに、ちょっと整えてから帰ると、次の日来た時に気持ちよく仕事スタートできたりとか、仕事効率上がりますね。次を良くするっていうサステナビリティの本質をちょっと意識するだけで。これめちゃくちゃ使えるので、いろんな場所で次を良くするにはどうしたらいいんだろうって、これぜひ考えてみてください。もう仕事の仕方、生活の仕方が全く変わります。はい。で、大事なこと気づいてくるのは、これコメント特典にしようかなと思います。次を良くするっていうためのもっともっとさらに本質もあるんですね。で、これを意識していくと、さらに次を良く仕方が分かっていくし、周りの影響も良くなっていきますし、自分にもいい影響が巡ってくるっていうふうにつながっていきます。はい。まあ、サステナビリティ、いろんな難しい言葉がありましたが、次を良くする、もうこの音声ではですね、ぜひそれだけでも受け取っていってください。で、この音声をしっかり味わって聞いて、次を良くするっていうことをしていくことによって、この今費やした時間が何倍にもなって帰ってきます。時間、費やした時間以上の学びが日常に溢れてくる、学びと成果、そして楽しさが日常に溢れてくるということになりますので、ぜひ、この音声で聞いたことをですね、次にも活かしていただけると嬉しいです。そんな感じで、ぜひ一緒にワンダーな世界を作っていきましょう。